それではマタイの福音書1章18節から25節を読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。キリスト教信仰の大きな特徴は、神様が共にいてくださる、神様がいつも私たちと共にいてくださるということです。それはイエス・キリストによって私たちにもたらされた恵みです。9月からルカの福音書を中心にしてイエス・キリストの生涯を学んでまいりました。4つの福音書のうち、イエス様の誕生のことを記すのはルカの福音書とマタイの福音書の2つです。ルカはマリアを中心にしてそのことを記しています。マリアの前に御使いが現れて、マリアが処女のまま身ごもって救い主を産むということ、また親戚のエリサベツを訪ね、そこで歌われたマリアの賛歌、その後もどちらかというとマリアを中心として描かれています。それに対してマタイではヨセフを中心にしてイエス・キリストの誕生のことが描かれます。マリアが身ごもった時のヨセフの苦悩、しかしマリアは聖霊によって身ごもったのだということを確信した後の彼の信仰による行動が記されています。処女マリアが身ごもった時に、彼女はすでにヨセフと婚約していました。一説によりますと、当時のユダヤ人が婚約する平均年齢は男性が17歳、女性は12歳だったということであります。婚約期間は1年、それから結婚して夫婦生活に入ります。当時の婚約というのは非常に重く受け取られまして、婚約解消というのはまるで離婚するようなレベルのものでした。ですから離縁状をちゃんと書いて渡さなければいけない。婚約した同士は、者同士はまだ一緒に住むことはありません。結婚するまでは夫婦生活はお預けです。しかしそれでも婚約した男性は夫と呼ばれ、婚約した女性は妻と呼ばれていました。そういった婚約が成立した後に、マリアが身ごもっているということをヨセフが知った、しかも自分の子供ではないということの中で彼は非常に苦しみます。人々が誤解しないように、マタイは1章18節でマリアは聖霊によって身重になったとはっきりと記していますね。しかしその時ヨセフはまだそのことを知りませんでした。マリアは天使を通して自分が処女のまま身ごもって救い主を産むということを聞かされていました。 そのことをマリアがヨセフに伝えたかどうか、はっきりしたことは分かりません。ただ私はいろんなところからですね、おそらく伝えていたんじゃないかと思っています。しかし、たとえヨセフがマリアからそのことを聞かされたとしても、今までそんなの聞いたことがない。神様は昔たくさんの奇跡をなさったというけど、処女が身ごもるという奇跡は聞いたことがないという中で、彼は非常に戸惑ったと思います。それで彼はついに、婚約を解消する決意をしたのです。当時、婚約を解消するには2つの方法があったそうです。1つの方法は、それを公に訴える。もしも不倫が理由であるならば、石打ちによって処刑されることもありました。もう1つの方法というのは、そのように公にすることなく、二人の証人だけに来てもらって、彼らの前で、この離縁状を書き記すという、そして密かに離縁するという、そういう方法でした。ヨセフは、マリアを多くの人々の前に訴えてですね、恥をかかせるというふうにはしませんで、密かに晒せようとした。密かに離縁し、婚約を解消しようと決めたのです。ところがヨセフがそのことを思い巡らしていたときに、夢で神様の御使いが現れ、カインに語りかけます。20節をもう一度お読みしましょう。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。他の男性との間にこう身ごもったのではなく、聖霊によって今彼女は身ごもっているのだと言いました。天使はヨセフに対して、ダビデの子ヨセフと呼びかけました。新約聖書の中で何度となくダビデの子という言葉が出てきますけど、イエス様に向けられた言葉です。主イエス以外の人物でダビデの子と呼ばれたのはここでヨセフしかいません。しかもこの箇所だけです。そう呼びかけることによって、ヨセフはまさにダビデの子孫なのだということが、いわば強調されているわけですね。このことは、2節から17節に記されました、系図とも関係していると思われます。系図はその人物がどのような人物であるのかということを表します。つまり、アイデンティティを表しているわけですね。その人の ID になるわけであります。それとともに聖書に記された啓示というのはメッセージを持っています。このマタイの一章の啓示は豊かなメッセージを持っています。そのすべてを今日お話しする時間はありませんけど、一つだけ。この啓示は特徴があると言われます。この啓示の中に女性が出てくる、女性が記されているということがよく言われます。そして時として、いや、むしろその方が多いかもしれません。4人の女性が記されているというふうによく言われたりします。3節にタマル、5節にラハブ、そしてルツ、6節にウリアの妻、名前は記されていません。この4人の女性が記されているというふうによく言われたりします。この4人の女性がなぜここに記されているか、彼らはルツを除けば罪深い女性 ルツも含めておそらく4人とも異邦人だろう。それでイエス・キリストの救いというのはそういう罪人を救う、異邦人さえ救う救いなんだということを伝えようとしているんじゃないかと結構有名な説教者も語ってたりするんですね。ところがよく注意してください。この系図というのはアブラハムからヨセフまでの系図ではありません。アブラハムからイエスまでの系図です。ということはもう一人名前が記された女性がいますね。マリアです。アブラハムからイエスと言いますと16節にしっかりとマリアの名が記されています。ですから4人というのはこれは間違いでして、5人の女性がここに記されている。じゃあマリアは異邦人かというと異邦人ではありません。歴史としたユダヤ人です。じゃあマリアは罪深い女として描かれているか、いやとんでもございません。じゃあその5人の女性に共通するものは何か、一つだけあるんです。一つだけあると言われているんです。それは結婚することによってこの系図に加えられる、結婚することによってこの系図に記されたものの子孫を残していくという、その共通性です。マリアもまたダビデの子孫であるヨセフと結婚することによってこの系図に加えられ、そしてダビデの子孫を生んでいく、それがこの5人の女性に共通していることであります。結婚は血のつながりではありません。まさにこの系図に記されるもの、それは血筋ではなく契約関係であります。契約によってこそこれから記されていきますイエス・キリストの救いを自分のものとすることができる。マリアがダビデの子孫だったという明白な証拠はありません。しかしヨセフがダビデの子孫であったということは繰り返し繰り返し強調し、ここではダビデの子ヨセフとさえ言われています。新約聖書ではたった一回の例外的呼びかけです。そのことゆえにですね、ここに記されましたヨセフがマリアとの婚約を解消しないで妻として迎え入れた、マリアとヨセフが正式に結婚したということの重要性があるんです。ヨセフは主にマタイの福音書の1章2章に出てくるんですけど、あとは名前だけ出てくるんですが、彼の語った言葉は一言も記されていません。マリアは結構喋ってますね。女性だからそんなことないと思いますけど、ヨセフの語った言葉は一言も記されてないんですよ。ただヨセフも私たちと同じ人間で痛みを感じ悩んだ、苦しんだ、マリアが身ごもっているという現実をどう受け止めていいのか分かんないという中で苦しんだ、私たちと同じようなそういった感情を持ち心を持っていました。しかし彼が神の御心を知ったとき、彼は黙々とただ従っていった。そのようにして聖書はヨセフのことを書き記しているんです。私は神様に文句を言うこと結構多いかもしれません。でも時にはこのようにヨセフのように黙々と神様の道を歩んでいくということが必要なんじゃないでしょうか。さて21節でマリアは 男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。預言者イザヤ7章14節の御言葉が引用されます。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマネルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。この21節から23節、特に21節、22節の中にイエス・キリストの救いがどのような救いであるのか、イエス様がどういう救いにしてあるかということが説明されています。21節の真ん中あたりには原文でなぜならという言葉が入っています。英語はちゃんと because とか for というふうに訳していますね。日本語の聖書でも訳されている聖書もあるんですけど、新改訳ではちょっと訳されていないようです。それでなぜならという言葉を補ってもう一度読みしますと、こういうふうに記されているんです。21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。なぜならこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だからです。なぜイエス様とつけなさい、なぜイエスとつけなさいと天使が言ったかというと、この方こそその民を罪から救ってくださる方だからだ、これが理由だって言うんです。イエスというのは救い、この主は救いとか主は救うという意味の言葉ですね。この方こそ、これ新改訳いい訳だと思いますね。ギリシャ語本文でも強調されています。他の誰でもないこの方こそなんです。誰でも信じればいいではなく、この方こそなんです。どの宗教でもいい、どの神様でもいい、信じる心が大切であって、どんなことを信じてもいい、そういうことを聖書は教えません。この方こそ救い主、この方以外に救いはないって言うんです。聖書は語ります。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。使徒の働き4章12節です。聖書ははっきりこの方以外に救いはないと言います。それではこのイエス様はどういう救い主なのか、ここではこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方、罪からの救い主だと語られています。罪とここで訳された言葉は聞いたことがある言葉だと思いますけど、ハマルティアという、言葉ですね。ハマルティアの語源は的外れということです。的を外してしまう、的外れということです。神様に背いている的外れな霊的な状態、神様に背いている人間の心の思い、その思いが的外れ、言葉遣い行動が的外れになっている。私たちは神の心から的外れな生き方をたくさんしてきているのです。それを意識することもあれば、罪を罪として意識しない的外れもあります。自分がやってることは罪だと気づかない的外れな考え方をすることがあります。自分はそんなに罪深くないという的外れな思いになっていることもあります。しかもここで使われています罪という言葉は、複数形です。英語を見ますと、英語の聖書を見ますとちゃんと複数形に訳されてますね。日本語 では罪の複数形はありません。罪々とか罪たちとは言わないですね。決してですから罪と訳しているんです。単数なのか複数なのか分からない。でも口語訳はですね、それをおそらく努力して訳したんだと思いますね。諸々の罪って訳したんですよ。その諸々の罪、私はそれいいなと思うんですけどね。その罪としかも書いてますから、具体的な罪ですね。私たちの犯してきた、小さい時から犯してきたですね、もろもろの全ての罪です。それから救ってくださるって言うんです。小さい子供でも罪を犯します。罪とは知らずに罪を犯すことがあるでしょう。たくさんの罪を小さい時から犯してまいりました。その具体的な一切合切の罪から私たちを救ってくださるお方、私たちはこの罪から救われる必要があるんです。罪からの救いというのは非常に豊かな意味を持っています。一つには罪の許しですね。自分はとんでもないことをしてしまった、クリスチャンであってもとんでもない過ちを犯してしまったということがあるでしょう。でも心から悔い改めるなら、上っ面の悔い改めというのは神様も見抜きますからダメですよ。心から悔い改めるならイエス・キリストのもとに許しがあります。そして罪からの救いは罪からの清めです。この地上において完全になる人はいません。しかし清められていくんです、ね、そして罪の奴隷からの解放です。私たち人間というのは生まれた時から罪の奴隷である。そこから解放してくださるのはイエス・キリストの救いです。また、罪からの救いは神様との和解です。罪ある私たちは神様に敵対して歩んでるんですね。神様は私たちの味方ではなく敵なんです。しかし、罪からの救いは私たちを神様と和解させてくださり、神様が私たちの味方になってくださいました。そして罪からの救いは神様との関係の回復です。交わりの回復です。そして罪からの救いは罪の結果報いである滅びからの救いです。平たい言葉で言うならば地獄からの救いということですね。そして罪からの救いは私たちを永遠の神の御国へと招き入れてくれます。罪からの救いっていうのは非常に豊かな意味を持った言葉であります。その罪から救われた者だけが確信を持って心から告白できる言葉があります。それがインマヌエル、神が私たちと共にいますという、その告白です。その告白はイエス・キリストを信じて罪から救われた者こそが心からの確信を持って告白することができる言葉です。イエス様が永遠に神様と共におられるということはもう言うまでもありません。しかしインマヌエルというのは神様がイエス様と共にいますという意味ではありません。もしそういう意味であるならば、神は彼と共にいますという表現になりますね。あるいはイエス様ご自身の告白であるならば、神は私と共にいますとなります。でもこのインマヌエルという言葉の意味は、神は私たちと共にいますという、そういう意味なんです。それでは神が私たちと共におられるということができるのは誰でしょう。それが21節ではご自分の民と表現されています。これはユダヤ人のこと ではなくて、イエス・キリストを信じる者のことです。ユダヤ人であろうと、どこの国の人であろうと、イエス・キリストを信じるそのものがイエス様からご自分の民と呼ばれ、その人と共にイエス様は、神は一緒にいるって言うんです。どんな時にも共にいるって言うんです。神が共にいるという約束は旧約聖書から繰り返し語られていました。しかし罪深さ、人間の罪深さゆえに、それが一貫して実現するということはがないんです。確かに神様はイスラエルと共にいました。しかしイスラエルが神様に背き続けるときに、神様はどうなさいますか。イスラエルを離れていきました。もうイスラエルと共にいませんでした。その時イスラエルは敵に打ち負かされてしまいました。しかしイエス・キリストを通して、神が私たちと共にいてくださるということが、どんなことがあっても変わることのない事実となったのです。イエス様ご自身がまさに神であります。イエス様は、私はあなたと共にいるとおっしゃいました。マタイの福音書の一番最後の28章20節、イエス様はおっしゃいました。復活の後に、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神であるイエス様がいつも私たちと共にいてくださいます。私たちが生活する中において、どこにいようとも神様は一緒にいます。主イエスは私たちを宣教に使わされました。イエス・キリストのことを証しするときにも、イエス様はいつも一緒にいてくださいます。このイエス・キリストによって実現したゆえに、これはいつまでも変わることのない事実として私たちに約束され、保証されているんです。人間は神様の前に不真実であることも多いものです。人間の弱さもあります。思うようにいかないことがあるでしょう。自分では熱心に従いたいと思っても、従いきれない自分の弱さという知ることを知ることもあるでしょう。私大学時代ですね、頭をカミソリで全部剃ったことがあります。髪の毛をですね、でそれで学校の先生もクラスメートも私がクリスチャンだっていうのを知ってましたから、私のゼミの先生がですね、お今度は出家したかっていうふうに言ったんですけど、私はなぜ剃ったかというと、自分のこれまでの信仰はいい加減だった、これからもっと真剣にイエス様に従っていく、そういう思いを込めて、決心を込めてですね、髪の毛を全部剃ったことがありました。でもその時に気がつかされたことは、どんなに自分が一生懸命そう願って思っていても、自分は弱い存在だということでした。自分はペテロと一緒だと思わされました。肉の力によってはイエス様に 100% 従うなんてできないと思いました。誰でもそういう経験あるでしょう。でもそんな中でもイエス様は一緒にいてくださる、神様は一緒にいてくださるという真実が変わらないのです。イエス様はどこ行ったのと思う時にも、自分の方で背中を向けていて、イエス様はちゃんとそこにいらっしゃいます。またイエス様はマタイの福音書でこういう言葉も残しています。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。イエス様を信じる者がイエス様の名のもとに集まるとき、もちろんイエス様を信じる一人一人といつもイエス様がいてくださいます。しかしクリスチャンが集まるとき、その真ん中にイエス様がいてくださる。礼拝で私たちはこのように集っています。ここにイエス様は今いてくださるんです。その約束通り。 神は共にいてくださる方です。そしてイエス・キリストを信じるということは、イエス・キリストという箱舟の中に入るようなものなんですね。昔ノアが作った箱舟というのはイエス・キリストの象徴でした。そこに入るならば救われる、そこに入っているならば大丈夫。ノアの箱舟はイエス・キリストのことを表していたんです。イエス・キリストを信じるということはイエス・キリストという箱舟の中に入っているようなものなんです。私たち中に入ってますから、だからいつも神様と共にいるんです。私たちが転ぼうと泣き叫ぼうと、その中でですね、どんなふうにしていても神様は私たちと共にいてくださるんです。神様が私たちと共にいてくださるとき、どんな人生の嵐に翻弄されても神様が私の味方ですから、神様は私の人生を導いてくださいます。神が共にいて味方してくださるとき、イスラエルはどんな強敵に対しても勝利することができました。しかし神が共にいないときに、神様が味方についてくださらないとき、イスラエルは敗北しました。それは敗北は悲惨なものでした。イエス・キリストを信じることによって私たちは罪から救われます。それによってインマニュエル、神が私たちと共にいますということが揺るぎない事実となる。その事実は私たちの人生を根底から作り変える神様の恵みなんです。与えられた人生、神様と共に歩む一足でありたいものです。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、大いなる主よ、あなたの皆を心から崇めます。あなたは私たちを救ってくださいました。あなたから捨てられても何一つ文句の言えない罪人でありにもかかわらず、それでもなおあなたは私たちを愛してくださいまして、イエス・キリストにより私たちを救い出してくださり、イエス・キリストを通して豊かな恵みを注いでくださっていること、そして今私たちは神様がいつも共にいてくださることを確信し告白できますことを感謝いたします。インマネル、まさに私たちが心から告白できる言葉です。どうぞしよう。いかなる時にもあなたのご臨在のもとに歩ませてください。あなたが共におられることに、霊の目が開かれていくことができますように。今日から始まります一週間の旅路も主が共におられ、導いてくださいますよう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。